エジプト記10章1節と2節。主はモーセに言われた。ファラオのところに行け、私は彼とその家臣たちの心を固くした。それは私がこれらの印を彼らの中で行うためである。また、私がエジプトに対して力を働かせたあのこと、私が彼らの中で行った印を、あなたが息子や孫に語って聞かせるためである。こうしてあなた方は、私が主であることを知る。モーセはファラオにつけました。イスラエルの神主はこう仰せられます。私の民を去らせ、荒野で私のために祭りを行えるようにせよ。するとファラオは、主とは何者だ。私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは、と答えたのです。エジプトの神々なら知っているが、主などという名前の神は知らない。なぜ私がヘブル人の神に従わなければならないのだ、というわけです。ファラオは、主と呼ばれる神様が、ただお一人世界を治めておられる誠の神様であられることを認めなかったのです。それで神様はファラオにご自分が主である。それをお示しになるために、モーセによってエジプトに10の災いを与えられました。出エジプト記の7章から10章には最初の9つの災いが書かれています。第1の災害はナイル川が血に変わったことです。第2はカエルが大量に発生して、それが家の中まで入ってくるというわけですね。で、インドでガンジス川が神聖なものとされていますように、古代エジプトではナイル川は聖なるもの、神そのものとされていたのです。またエジプトでは様々な動物がそれぞれの神々を表すものとされていました。例えばメンフィスの神であるブタ、あるいはまたテベスの神もアモンって言うんですけれども、これらは大牛でありました。エジプトの女神で最高位にあったハートル、これは目牛で表されたのです。知恵の神トースは猿、そしてその女神ヘカはカエルだったのですね。ナイル川のカエルの災害は、主がエジプトの神々に勝るお方であることを示すものだったのです。で、偶像の神々は人間が作り出したもので実体はありません。けれども、そこには悪霊の力が働きます。ですからエジプトの呪法師たちも悪霊の力によってナイルの水を血に変えたり、カエルを出したりすることができたのです。でもそれはほんの小規模なものでした。ナイルが血に変わったからというので、呪法師がまたナイルを、水を血に変えたところで何もならないでしょ。カエルが出たからといって彼らもカエルを出しても何の益にもなりません。水を元に戻す、カエルを川に戻すのでなければいけないんですが、呪法師たちはそれができませんでした。災いを与えたのは主なる神様。ですから、それを取り除くことができたのも主である神様しかできなかったわけです。第三の災害、ブヨの災害の時には、呪法師たちは同じことをしようとしたんですが、できなかった。それで彼らも、これは神の指です、と言って、神様の力の前に屈服しています。その後第四にアブの害があります。第五は家畜に疫病が与えられて、家畜がバタバタと倒れていく。第六は腫れ物がもう体中にできてしまう。第七は雷が鳴り雹が降る。第八のイナゴ、これはもうありとあらゆるものを食い尽くしてしまうわけです。第9は暗闇。こういう災い、それはエジプトには下ったのですが、イスラエルの人々には下らなかったのです。 イスラエルの人々はそれから守られています。神様はそうしたことによってこれらの災害が自然の災害ではなく神様が起こされた奇跡であるということを人々に示されました。8章の10節でモーセがファラオに向かって、それはあなたが私たちの神主のような方は他にいないことを知るためですと言っています。神様は主こそ神であることを奇跡によってファラオに示されたのです。それなのにファラオは神様を認めようとしませんでした。その言葉に従いませんでした。イナゴがあらゆるものを食い尽くした後、家臣たちはもう根を上げまして、この者たちを晒してください、彼らの神主に仕えさせてください、ファラオよ、エジプトが滅びるのがまだお分かりにならないのですか。それでもファラオは心を固くし続けました。そのファラオの頑固さがエジプトの人々をますます苦しめることになったのです。エジプトの全土が3日間も暗闇であったという第9の災いなんですけれども、これは自分を太陽神ラーの子であるとしていましたファラオへの刑罰でありました。この災いでは太陽が暗闇になったんですから、いくら彼が権力があろうが自らをラーの子である、神の子であると神聖なものにしたとしても、ファラオも所詮は塵から作られ塵に変える被造物に過ぎないということを神様は示されたのです。主など知らないと言ったファラオは、これらの災いによって主こそ神であることを思い知らされたわけです。神様を知ると言っても、このファラオのように思い知らされる知り方ほど不幸な知り方はないと思います。どんなに神様を否定しようとしても、それで神様を消し去ることはできません。聖書は、私たちが世を去った後、誰もが神の裁きの座の前に立たなければならないと教えています。生きている間、神などいるものかと言って神様を信じようとしなかった人が、世を去った後、ああ、やはり神はおられたのか、神様の存在を知り、認めるようになったとしても、それはその人にとって絶望でしかないのです。何度も何度も神様の存在と力を示されながら、最後の最後まで神様に逆らい通し、自ら滅びていったファラオのようであってはならない。今イエス・キリストによって神様を知るように、神様を裁き主としてではなく救い主として知ることができるように、神様は私たちにそう教え語りかけてくださっているのです。で、エジプトにはこのような凄まじい災いが下ったのですけれども、イスラエルはその中で守られてきました。アブの災いについて書かれているところで、神様はファラオに言われました。もしも私の民を去らせないなら、私はあなたとあなたの家臣と民、そしてあなたの家々にアブの群れを送る。エジプトの家々も彼らのいる地面もアブの群れで満ちる。私はその日、私の民がとどまっているゴシェンの地を特別に扱い、そこにはアブの群れがいないようにする。こうしてあなたは、私がその地のただ中にあって主であることを知る。私は私の民をあなたの民と区別して贖いをする。明日この印が起こる。エジプトの中にアブの群れが満ちても、イスラエルの人々がいるゴシェンにはアブが寄りつかないというのです。家畜が疫病で打たれた時も、主はイスラエルの家畜と エジプトの家畜を区別するので、イスラエルの子らの家畜は一頭も死なないと言われました。そしてその通りに神様はイスラエルを守られたんです。で、このことは私に詩篇91編を思い起こさせました。91編の7節から10節。千人があなたの傍らに、万人があなたの右に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それは我が酒どころ主を、意図高き方をあなたが自分の住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、疫病もあなたの天幕に近づかない。エジプトに下された災いに、イスラエルの人々も驚きを恐れたに違いありません。しかし、アブも動物の疫病も、空から叩きつけるように降ってくる大きな雹も、ゴシェンの地の一歩手前までやってきても、決してイスラエルの人々に触れることがなかったのです。エジプト全土が闇で覆われた時も、ゴシェンの地だけは違っていました。人々は3日間互いに見ることも、自分のいる場所から立つこともできなかった。しかし、イスラエルの子らのすべてには、住んでいるところに光があったと聖書は言っています。闇と光、見事に区別されています。現代は本来区別されなければならないものまで区別していけないんだ。それは差別になるんだ。そう言われるようになりました。でも区別と差別とは違います。神様は人を男と女に作られました。男性と女性では持っている遺伝子がまず異なります。臓器も異なります。骨格も異なります。ただ、太いとか細いとか、強いとか弱いだけじゃなくて、骨格の形そのものが、骨の角度そのものが違うのです。ですから、いくらホルモン分泌を制御したり、手術で表面を変えたりしても、男性は決して女性になれませんし、女性は断じて男性になれないのです。教育の機会や職場での待遇に男女の差別があってはなりません。でも、それで男性と女性の区別までがいらなくなるわけではないのです。また神様は善と悪を区別されました。聖書にこうあります。箴言の 17-15 の。悪しき者を正しいとする者。正しい人を悪いとする者。主はこの両者を忌み嫌われる。善も悪も絶対的なものではない。相対的なものなんだから、区別しちゃいけない。犯罪は病気なんだから、罰してはいけない。そういう考えがアメリカで一気に広まりました。しかしその結果、社会がどんなに混乱したか、子供たちや女性、また善良な人々がどんなに危険にさらされるようになったか、私たちが毎日ニュースで見ている通りです。イエス様は許しを教えられました。でもそれは善悪の区別をなくすものではありません。地引き網の例えという、例えをイエス様はなさったんですが、そこでこう言われました。網がいっぱいになると人々はそれを岸に引き上げ、座って良いものは入れ物に入れ、悪いものは外に投げ捨てます。この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しい者たちの中から悪い者どもをより分けるのです。善と悪。これは永遠までも区別されるものです。神様はご自分を信じる者に善悪を区別し、善を選び取るようにと言われます。そして善を選び取って生きる人々とそうでない人たちは神様はちゃんと区別なさる。 善を選び取って生きる者に特別な恵みと祝福を与えてくださるのです。もちろんだからといって私たちは高慢になってはいけないと思います。私たちが神の民とされ、この世から区別され特別な扱いを受けているのは、決して自分の正しさとか、立派さとか、功績によるものではないからです。それは全く神様の憐れみ恵みによります。神様が私たちをこの世から区別して特別扱いしてくださるのは、恵みによるのです。それは恵みによる区別です。ですから私たちはその恵みに応えて何が神様の御心にかなったことか何が神様に喜ばれることか区別しながら生きていくということが私たちに求められているわけです。さてイスラエルの人々はエジプトへの災いとその中での神様の守りによって主がどんなに力あるお方かまたどんなに自分たちを愛しておられるか、それを知ることになりました。しかし、主を知るためには、イスラエルの人々は、ファラオに拒否され、抵抗を受けるという大きな壁にぶつからなければなりませんでした。今日の箇所、一節に、ファラオのところに行け、私は彼とその家臣たちの心を固くした。それは私がこれらの印を彼らの中で行うためであるとある通りです。ファラオとの最初の交渉が失敗に終わったとき、イスラエルの人々はモーセがファラオを怒らせ、ファラオを頑固にさせたから。だからレンガを作るときに本当はもらえるはずの藁をもらえなくなったんだとモーセを非難しました。ところが十章の一節では、ファラオを頑固にさせたのは他ならぬ神であると主は言われるんです。神様はすべての人が神様の前にへり下るように、悔い改めるようにと望んでおられます。様々な方法で悔い改めの機会を与えてくださっている。けれども、ファラオのように神様の御手を目の前で何度も何度も繰り返し見ながら、なお頑固に神様に逆らう者には、その恵みを差し控えられることもあるのです。神様は、ファラオがあまりにも心を固くなにしようとするので、ファラオから手を引き、彼の意志と選択に任せてしまわれました。私は彼とその家臣たちの心を固くした。この言葉は神様がわざわざ彼らの心を固くしたというよりは、ファラオが心を固くするままにされたという意味だと思います。ファラオがどんどん心を固くしていくことは、イスラエルがどんどん窮地に追い込まれていくことでもありました。しかし神様はイスラエルのそうした逆境を用いて、ご自分の力ある技を示す機会とされたのです。ファラオが10度も心を固くしたので、神様は10度もご自分の力を示すことになりました。最後には、イスラエルのエジプトの脱出という大逆転の救いを与えてくださったのです。このことは、私たちに困難があるからといって、神様の救いを諦めてはいけないということを教えています。モーセのミッションは失敗から始まりましたが、それは人の失敗であって、神様の失敗ではありません。救いは困難にぶつかることによって、苦難に遭うことによって始まるんです。困難がある、その困難を打ち破って先に進んでいくもの、私たちを先に進ませてくれるもの、それが救いです。二節で主は言われました。また私がエジプトに対して力を働かせたあのこと、私が彼らの中で行った印を、あなたが息子や孫に語って聞かせるためである。こうしてあなた方は、私が主であることを知る。すべてが順調であったら、エジプトであのような神様の技は示されなかったでしょう。 イスラエルの人々は世代から世代へと語り伝えることのできる主の力、愛、それらを知ることができたわかったでしょう。私たちは圧迫を解放に、苦難を希望に、問題を解決に導いてくださる恵み深く力ある主により一層の信頼を寄せたいと、そう願います。祈りましょう。主なる神様、私たちは暗く混乱した世界に生きています。人々はあなたの真理から、また愛の御心から離れ、ますますその心を固くしています。死を勝ってあなたがエジプトの暗闇の中でもご自分の民に光を与えてくださったように、私たちに光を与えてください。今もあなたはご自分の民を守ってくださるばかりか、暗いこの世にあって光としようとしておられます。主なる神様、今の時代にもあなたの力ある腕を伸ばし、御業を行ってください。そして私たちがその御業によってあなたをさらに深く知り、多くの人々にあなたの恵みを、救いを知らせることができるようにしてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。